日本語ポッドキャスト上級者の皆さんへ。こんにちは、西村文子です。普段は大阪で日本語のプライベートレッスンをしています。このポッドキャストは日本語学習者、特に上級レベルの方、 JLPT、N1、N2 レベルを想定していますので、基本的に日本語のみで進めていきます。今日は日本語の四字熟語についてお話したいと思います。漢字4つで表現されるイディオムのことですね。これは本当に数えられないくらいたくさんあるそうなんです。ただよく使われる四字熟語は会話でも出てきますし、日本語で本や小説を読むときにも目にする機会は多いと思います。 JLPT でも時々出ていますね。語彙だけでなく読解の問題に出てくることもあります。四字熟語は難しい漢字を使うものもあるので、書けなくても問題ないんですけど、使い方を覚えてぜひ使ってみてほしいです。今日は特に日常的によく使われるものをいくつか紹介したいと思います。日本語には仏教から来ている言葉が結構あるんですが、四字熟語にも仏教由来のものがあります。まずは自業自得です。これから紹介する四字熟語の漢字は説明欄に記入しておきます。音だけより漢字を見た方が覚えやすいと思うので、そちらもチェックしておいてください。一つ目の自業自得、これは自分がしたことの結果は自分が受けることになるという意味です。例えば、勉強もしないで試験を受けた大学生の息子に対してお母さんが、全然勉強せずに遊んでいたんだから合格できなくても自業自得だよということができます。これは合格できなかったのは勉強していないから、原因が明らかにその人のせいという時に使います。よく似た意味に因果応報があります。これも四字熟語です。因果応報、これはいいことをすればいいことが、悪いことをすれば悪いことが起きるという意味です。仏教のカルマの考え方ですね。この2つは仏教由来の四字熟語です。他にはネットのニュース記事などでもよく使われる四字熟語に前代未聞があります。これは今までに聞いたこともないような珍しいことや大変なことという意味です。前代未聞の事件が起きました。これは今までに聞いたことがないような事件。他にもお客様にそんなことを言うなんて前代未聞だ、聞いたことがない、つまり信じられないというようなニュアンスで使うことがあります。最近日本でも自給自足の生活を目指す人が増えているそうです。自給自足、この四字熟語は自分に必要なものを自分で賄うという意味です。完全に自給自足の生活は難しいんですが、今田舎で農業を始めて自分たちの食べるものを自分たちで育てたり、太陽光発電などを利用してできるだけ自給自足で暮らしたいという人がコロナの影響もあって少しずつ増えているそうなんです。私は自給自足からはちょっと遠い生活をしてしまっていますね。なかなか難しいと思います。漢字を見ると分かりやすい四字熟語に半信半疑、一石二鳥などがあります。半信半疑、これは半分の半にそれぞれ信じる、疑うと書きます。半分信じていて半分疑っているという意味です。判断に迷っている状態で使います。例えば、このアプリ半信半疑で使い始めたんだけどとっても便利だった、最初はいいかどうかわからなかった という意味で使っています。一石二鳥、これは一つの石に二羽の鳥なので、一つのことで二つの利益を得る、英語と全く同じ言い方です。他には人の性格を表す四字熟語、よく使うんです。優柔不断、聞いたことありますか？優柔不断は決断が遅い、なかなか決められない人のことを言います。彼は優柔不断だから食事に行ってもいつも注文に時間がかかる、こんな風に使います。それから八方美人、これはどの方向から見ても美人、欠点がないという意味なんですが、この説明を聞くといい意味に聞こえますよね。でも実は最近ではみんなに気に入られようとする人、他の人によく思われたくてみんなにいい顔をしているのであまり信用できない人という、ちょっとネガティブな意味で使われることも多いんです。あの人は八方美人だからねと誰かが言った場合は、トーンにもよると思いますが、少し批判的な意味が込められている場合が多いです。ちなみに私が好きな四字熟語は十人十色です。これも漢字を見れば分かりやすいんですが、十人いれば十の色がある、人はみんな違う、好みや考え方などは人によって違うという意味です。昨日見た子供たちの絵は本当に十人十色で素晴らしかった、このように使うことができます。日本人にとって四字熟語は身近な表現です。たくさんあるので全然使わないものもあるし、ほとんど書き言葉でしか使わないものもありますが、今回は会話でも使いやすいものを選びましたので、ぜひ練習してみてください。今日はここまでにしたいと思います。ポッドキャストの感想やリクエストがあれば、説明欄にインスタやメール、コーヒーサポートのアドレスを載せています。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。西村文子でした。